そう、じゃあ前回、
うん、
話した、話したっていうか話、ちゃんと話してなかったんだけど、あの、話題に上った、
うん、
シャケワングランプリが、
うん、
あの、大好評で、すごい反響。
え？
俺の中で。車運転してても、シャケワングランプリのことばっかり考えちゃってさ。いや、もうでもさ、考えれば考えるほど、
うん、
今の携帯機の、まあ、電話、
うん、
のゲームにぴったりなの、
うん。
なんかね、もうどんどん遊びたくなる。これはもう測量、伊能忠敬芸に続き。
そこまで。
うん。もう初期芸は。じゃあまずね、うん、まず、基本的に俺考えてるのは、まあ、北米、欧州、北米市場を見てるから、
うん、
鮭って人気あるわけ。もうサーモン大好きだからさ。
あれってどの辺で取れるの？アラスカとかで。
アラスカとかで取れるんだけど、うん、ワイルドサーモンだけじゃなくて、
うん、あ
の養殖のサーモンも普通にいっぱいいてさ、
うん、
もうとにかくサーモン好きだからさ、
うん、
あのね、魚屋さんがうちの近くにあるんだけど、
うん、
いたっけ一緒に魚屋さんに行くとさ、
うん、
鮭だけ、
うん、
何種類あれ ?8 種類ぐらい売ってんのかな、いろんな種類の鮭が。なんかその養殖とか、
うん、
まあ、ワイルドでもどこ産の鮭、どこ産の鮭って、
うん。
これはもうさ、もうポテンシャルでかいでしょ。
そういう切り口だと思わなかった。
鮭は人気あるんだ本当はっていうのを俺は常々思ってて、
うん、
その割には鮭が主人公のゲームってないなと思ってさ、うん、じゃあ映画で考えたらだよ、
うん、
もういっぱいあるわけ。チキンリトルとかさ、チキンリトル知ってる？ディズニーのあの、あんまり良くない映画なんだけど。まあでも、あの、うん、とか、あの、ウォレスとグルミットの人がやったストップモーションでさ、チキンラン、うん、とかね。うん。もうね、いっぱいあるわけ。なぜなら、うんうん、アメリカ人はチキンが好きだから。
あ、今チキンの話か。
ああチキンの話、
今。鮭の話かと。鮭の映画かと思ってた。
だから、
ねうん、
チキンランも、
うん、
チキンリトルも、まあ、そのいっぱいあるチキンが主人公の映画も、
うん、
もう、それはもう、だから、
アメリカの、
アメリカにチキンが好きだから、もうだから肉コーナーもう半分チキンだ、
うん。
牛とチキンしかない。
うん
まあ、その他確かにあるよ。ポークもあるし、ダメだけど、あまあ、ない、無視してもいい。誤差な。
チキンが大人気。
チキン
は大好き。
本当に大人気。だ丸ごと半分、
うん、
まあ、もも、まあ、その他、体の各種いろんな場所が、
うん、
いろんな種類のメーカーから出てるから、
うん、
そのスーパー、まあ、行けば、スーパーの、スーパーブランドの、
うん、
まあ、チキンと、あと、有名な農場のブランドのチキンが何種類かみたいな、
うんうん、
感じで、持って、あ、まあ、パックの大きさも、まあ、多種多様よね。
うん。
大きいのもあれば、中くらいのちっちゃい。もうとにかく半分チキン。チキンコーナーね。だから、チキンの絵がいっぱい作られてるわけ。でもさ、鮭はどうよと思って。
あ
鮭だって、魚コーナーの半分は鮭なのに、ね、鮭が主人公の絵がないでしょ。ゲームもないわけ。だから俺は密かに、
うん、
エコーザドルフィンの会社に、
うん、
鮭が主人公の、上手だった
のに。さらに難しくなるね、上手より。3D で操作で噛みつきありで、こう、左右にチタバタ
バ。熊を避けるね。
熊を避ける。滝を登る。
滝を登る。もうでもこれはいいなと思ってたね。そうか、狙い目、鮭は狙い目だと。あ、
うん、
忘れてた、忘れてた。アングリーバーズ。
ああ。
これはさ、鳥が豚と戦うわけよ。
そう。そういう視点か。
なぜなら、チキンが大人気だから。みんなチキンが好きだから。だって、レストランに行って肉料理ね、うん、見ると半分チキンでしょ。
あっちでしょって言われても、そんな見てないで。
前来たけど、うちでばっか食べてた。もう半分チキン、ケンタッキーフライドチキンもあるじゃない、まあ、日本に進出したのはケンタッキーフライドチキンだけだと、
うん、
だけだけど、
うん、
多分。
他にもいっぱいある。
カリフォルニアに来ると、
うん、
いっぱいチキン の、 あのチェーン店あるのよ。フライドチキンのチェーン店が CCC って通称 CCC カリフォルニアチキン、あーし、もう C もう一個忘れちゃったカリフォルニアチキンなんとかね、
うん、
とかあと、あ、名前忘れてたけど、あのうちとさ、あの目と鼻の先にあるあのマックの、
うん、
チハさんで隣にあるの、うん、ファーストフードもあれもチキン屋さんなのよ、みたいな感じで、
うん、
もうあのファーストフードの半分はチキンを扱ってる、と言っても過言ではないわ
またなんかちょっと後ろで調子に合わせるような本当かよ過言ではない
でも密かにサーモンもすごい人気があって、
うん、
シーフードレストランのメニューの半分はサーモンね。
おと言っても過言ではない。
バーガー屋さん、バーガー屋さんも、
うん、
実はサーモンバーガーを扱ってるのよ。あ、行かなかった。三浜さんで行かなかったけど、あの、うちの近くにあるネーションズジャイアントバーガーっていうチェーン、チェーンって言っても5店舗ぐらいしかないんだけど、もあって、
うん
うん、そこもサーモンバーガーが、美味しいわけ、で、あと最近好きになってよく行ってるここのバークレーローカルのボンゴバーガーっていうとこもサーモンバーガー人気なわけ、
うん、
やっぱね、サーモン実はすごく陰であの肉は食べれませんっていう人に支えられてる、で、それをまあ裏付けるようにスーパーに行けば、
うん、
もう魚介類の半分はサーモンなわけ、
うん、
だから、サーモンを主人公にしたゲームは絶対いけると思う。もうアングリーバーズの、そのポストアングリーバーズは、もうなんかカインドサーモンみたいな、ゲームしかないと思ってる。
こう。もう、
ここまで見抜いたら半分はたったようなもんだ。あと半分に考えればいいや、
もつね。半分は失敗するフラグが立ってるんで。
じゃあ、じゃあ、だから、半分成功がもう約束されて、残りの半分はゲームを考えればもう 100% になるわけよ。もうゲームアイディアなしでも半分は成功を約束する
。ほんと詐欺師
で、ゲームが、だから、エコザドルフィンの会社に任せればもう大丈夫だろうと思ってたんだけど、シャケワンの話を聞いて、
うん、
俺の頭の中と全部繋がった。やっぱね、コーザデルフィンは、
うん、
あ、携帯機で、まあ、電話でやるにはちょっと辛いと思ってて。
ああ、そうだね。
ああ、でも、シャケワンっていうその言葉から導き出した、
うん、
ゲームは完璧だと思って。まあ、基本は、あれ、シンプルじゃない、タッチでできるシンプルなんじゃいけないから、
うん、
川の中を一人称視点で、ひたすら、進むゲームね。
うん、
まあ、レースゲームみたいなもんよね。
うん、
で、水がほら、濁ってたりするじゃない。
うん、
とか、石がいっぱいあったりするじゃない。だから、その先まで描画しなくていいわけ。2メートルぐらいで描画すれば川の中が超リアルっぽく出せるはずだから。
お
でしょ、それで流れてくる、うん、あのヤゴとかを食べて体力を回復しつつ、
うん、
燃料よね、
うん、
で多分どっかをタッチするとこうダッシュドリルダッシュみたいなのするから、
うん、
スピードアップするんだけど体力が早く減っちゃうみたいな、
うん、
でその途中に待ち受けるその熊の足とか人間の足とかを まあ、かいくぐりながら、
うん、
一番上流までたどり着くとゴールで、まあ、レベルクリアなんだけど、
うん、
そこでのなんかドラマが、
うん、
川村くんが考えたその卵に精子をかけて死ぬっていう、
うん、もうアメリカ人号泣、
号泣どころじゃないと思うで、俺もその瞬間に、その最後、こう、ゴールに行った時に、
うん、
あの、なんだろうな、なんて言うんだろう、単語知らないけど、スプレイとかさ。
ぶっかけろ。
あ、わかんない。でも、ぶっかけ。
あ、ぶっかけそのままいけん。
待ってる。ぶっかけとか出てる。ちょっとレイティングが心配だった
けど。レイティングね、通らないよ。
携帯がブルブルブルって震えて、そのバーチャファイターで負けた時みたいに、その鮭の死骸がさ、映るわけよ。でね、
うん、
で今のそういうアーケーディーな携帯ゲームの流行りって、
うん、
なんだかんだ言って蓄積要素があって、
うん、
まあ収集要素っていうか蓄積要素っていうかあって、
うん、
いろいろアンロックしたりするのがあるわけよ。
うんうん、
で、そこも、鮭だからこうできるっていうのがあって、
うん、
でさ、卵に精子をかけるじゃない、
うん、
で早くつけばつくほど、もしくは体力が多ければ多いほど、
た
ぶん1万単位で多くの精子を出せるわけ。1ゲージに、1ドットにつき多分1万ぐらい多く精子が出るのに。正式に俺どれぐらい出てるのか知らないけど。多ければ出るほど受精卵が増えるわけじゃん。
うんうんうん、
それで、遺伝システム、
うんうん。
自分のパラメータを引き継いだ卵を一個選ぶわけ。
あ、そこの選択肢がいっぱい増えた。
増える。だから10個受精したら、
うん、
10個から次の面に使う自分のキャラを選べるようになる。うん、こいつは、ちょっと、泳ぎの性能はいまいちだけど、
うん、
ガッツはあるなとかさ、
うん、
こいつはちょっと生命力が弱くて、たどり着くのは難しいかもしれないけど、たどり着いた時の精子の量は他より多いとかさ。
精子の量があるゲームって、ないよね、多分。
いやいやいや、ね、その模様がかっこいいとかさ、そういうカスタマイズ機能もあるけ。
うん、
で、ね、っていう風に、アップグレードを繰り返して、
うん、
なんだっけ、その、四万十川から始まって、メコン川とかさ、ユーフラテス
とか、適当に言う世界の。
登っていくっていうさ、
うん、
多分ね、いや、なんか、概算で、
うん、
5ミリ4ダウンロードはいくんじゃないか。
5ミリオン
だ。
5ミリオン。ああ。すごい。
それで、うん、ね。それで、もうすぐさ、ツイッターでさ、
うん、
オフィシャルツイッターでさ、
うん、
毎日さ、今日は何億匹の精子がスプレイされましたとかさ、投稿するわけよ。ユーザーとのコミュニケーションも忘れずに。
うん、
だからもうそのさ、魚で、なんか卵が一個孵化するとかさ、
うん、
まあ、つい先週、初めの任務じゃないや、ファインディングにも、3D をさ、
うん、
やっててさ、2週間限定で、
うんうん、
見に行ってまためちゃめちゃ感動したんだけどさ、
うん、
やっぱこれだと思って、孵化だわと思って
さ。あ、今見てないんだ
よね。嘘、見てない。
見てない。
ね、あれ、
孵化するの？
孵化するのは最初で。まぁ、あ、ちょっとこれもニモのネタバレが含まれています。最初の1分ぐらい孵化するんだけど。まあだからその、アメリカ人が大好きなニモにも使われてる孵化っていう概念とね、
うん、
アメリカ人が大好きなサーモンっていう素材と、
うん、
RPG 要素、遺伝要素、
うん、
組み合わせたこのゲームのもう成功の方程式が全て満たされてるって感じ。これすごいでしょ。これでさ、だから川丸くんが うん、もっとセルアウトして、
うん、
なんだっけ、あ、忘れちゃった。あの、超大物ラッパーの PV とかさ、
うん、
やるよとかさ、オフィシャルのホームページに書いてあったの。
うん、
なんだっけ、ドクター・ドレイじゃなくて、もうちょい大物感ある。なんか、大物、大物ラッパー。
あ、じゃあ、後でブログで補足。
そうそう。で、その大物ラッパーの EV も担当したまさし川村が、原案。
多分全然別物っぽいけど、あ、でもやっぱ、魂を、選手ぶっかけるっていう。
すっごい川村くんらしいやん。
らしい。
あんなおしゃれ PV とかやってる場合じゃない。
ああ、でもなんか、生死の PV やってたよね。
やってた。PV だっけあれ。
PV じゃないかな。ウェブのなんか。
ウェブでやってたよね。
なんか自分の生死、顕微鏡で。撮って
その
さ撮影素材にして
、あ、繋がってるねじゃん。じゃない。
あ、でもね、なんかその RP 遺伝で RPG 要素ってとこすごいしっくりきた。
なんでしょ、
パズドラでダンジョンを攻略して収集して合成しに行くみたいな。
そうそう。まあまあ、ポケモンでも、まあデジモンでも、うん、まあ、ここね、あの、俺の屍を越えて行けでも、
うん、
あの、まあまあまあまあ、広く取り入れられている要素で、
うん、
で、ゲーム好きもにっこり。
うん、
もうただの、ただのジョークソフトじゃないんだよ、これは。なんかさ、配管工がさ、あ、じゃあ、パイパー、あ、パイパーじゃねえや、パイパーって言わないんだ、なんつうんだっけ。パイパーってさ、ハーメルの笛吹きの、笛吹き男がパイパーなんだよね。
ああ、パイパ
ー。配管やるのはプランバーだ。
プランバー、あ、
うん。プランバーのさ、
うん、
ゲームアプリ知ってる？しばらく北米の iTunes ストアで1位ずっと取ってたんだけど。
マリオってことじゃなくて？
全然。あのね、プランバーが、パイプを直してんの、普通場になって、
うん、
でカメラは固定でそのプランバーのお尻が左右に揺れてるのを見てるわけ、
うん、
でそこに何をするかっていうと、
うん、
ドラッグ&ドロップじゃないな、フリップで氷を投げるのよ、
うん、
で氷を投げるとプランバーの背中の上を氷がおっとっとって感じでさ、
うん、
偽物理みたいな感じで、背中の上をトントンって跳ねて、
うん、
パチンコのチューリップに入るみたいに、つるんってお尻の隙間に氷が入ると、ボーナス。ヒヤって、ヒヤってなって、ポケットから小銭が落ちる。で、それがタリタリタリに溜まってって、ボーナスって言うんですよ。わけわかんないでしょ。でもこれしばらく1位だったんだよ。で、そのプランバーが、おっさんと、おばさんから選べて。
もう燃え要素ゼロ。
燃え要素だから、おばさん一応結構要素なんだよね。で、コスチュームもだから、その、おばさんのポケットから落ちた小銭を集めて、おばさんにコスチュームを着せるっていう。
どんな、おばさんなんでしょ？メイド服とか
も。つけも顔は映ってないからね。顔映ってないや。で、多分バニーガールとかあんのかな、わかんないけど。おっさんの方にもあるんだよね、バニーガール。確か。わかんないけど、適当に言ってるけど。っていう、
うん、
まあ、わけのわかんないゲームあるんだけど。まあ、それはだからさ、ジョンソフトなわけ、半分以上。やっぱフリップで投げるからさ、
うん、
正確にできないじゃん、
うん、
だからゲームをすごいやりたい人にとっては、まあ俺、まあ俺はそんなにやりたいかわかんないけど、納得いかないことが多いわけ、
うん、
全く同じようにフリップしてるつもりでも全然違うところに飛んでったりとかさ、
うん、
でもまあタッチってそういうもんじゃん、適当じゃん、
まあね、うん、
うん、でもその あの、パイプを直してる人のお尻に氷を投げるっていうさ、その一言が面白いだけなわけ。
それは、やっぱ、日本では全然受けない。配管工文化がない。
配管工文化がそもそもないのと、たとえアメリカに住んでても、
うん、
ケツの、その谷間に氷を投げるっていう行為はしないよね。
でもすごい売れた。
売れてたよ、しばらく。しかもダウンロードで1位なんじゃなくて、うん、あの、トータル、なんつうんだっけ、原因じゃなくて、あの、課金で1位なんですよ。課金ランキングで1位なんですよから。
課金要素はどこにあるの？
ああ、わかんねえ。多分小銭を金で買うんじゃないかな。
その小銭で衣装着せたりとかくらい。
衣装着せたりしかできないんじゃないかな。もうちょっとなんか、なんかパワーアップとかあんのかな。
何をパワーアップするの？
わかんない。氷をいっぱい投げれるようになる。
あ、
うん、あとね、なんかね、爆弾投げた気がするんだけど、記憶の底もアンインストールしちゃったからない。アンインストールするでしょ、そんなの。
まあね、いらない。
いや、でも、そのパッとね、
うん、
その日の昼飯の時に、
うん、
こんなゲームあってさ、って、うん、ぐらいのネタにはまあなるんだ
けど。まあ、うん。
そう。で、それはだから、ゲーム部分はおまけに感じて、俺はおまけに感じたんだけど、その、まあ、一行で、まあ、一言で説明できる面白さ、つかみ、
うん、
に加えて、
うん、
鮭ワンは、
うん、
その、ちゃんとしたゲーム部分もあるよって。
ちゃんとレースすると。
そうそうそう。レースして、
うん、
クリアして、早ければいっぱい精子がかけれて、
うん、
で、帰った卵から一匹選ぶんだけど、自分の好みで、
うん、
要するにアップグレードしていけるわけじゃん。
うん、
でさ、そこもさ、シンプルでいいなと思う。なんかこう、うん、パワーアップポイントを貯めて、それを割り振るとか、スキルに割り振るとかさ、
うん、
そういう、いわゆるアップグレードシステムじゃなくってさ、
うん、
ランダムで帰った10個の中から自分好みにアップグレードされてるやつを選ぶってさ、
うん、
でそれを選ぶとまた次の遺伝はさそれをベースにしてるからさ、
うん、
それ系そっち方面のは、まあ、スピードを重視だとしたらスピード方面はおおむねこう底上げされたやつが帰るわけじゃん、
うん、
でその次のだからアップグレードでスピードに加えてこのコーナリングも強化したいなってさ、
うん、
思えばそっち方面にも行けるし、さらにスピードが増してるやつを選ぶこともできるしさ。
うん、
みたいな、その、アップグレードはあるんだけど、いちいち自分でマネージしなきゃいけないっていうめんどくささはないみたいな、
うん。
で、その可能性の広さっていうのは自分がうまくクリアできたかどうかによるから、
うん、
まあそれもわかりやすいなと。
なるほどね。
で、その、いい餌とかはさ、空中に飛んでるわけ。だから水から跳ねてさ、キャッチと、
うん、
多分その食べる瞬間さ、
うん、
ピカーってちょっと一瞬止まってさ、かっこいいカメラで食べる瞬間とか映ってさ、それとかあの、Facebook に投稿しますかとかさ、Twitter に投稿しますかとかできる。俺のかっこいい鮭を見てくれって。で、まあ俺もだから、そのステルスマーケティングに全面的に協力するから、鮭の鱗で、Will you marry me? って、結婚してくれますかって書いて、プロポーズした男の話とかさ。
全然、多分ステルスだけどさ、ステルスだけだと思う。
それで、なんか、びっくり仰天のプロポーズをしたようです。
うん、
詳細は続きからって、ギガジに、ガジにも載るよ。
まあ、すごい間接的に、なんか鮭が来てるぞっていう
、ね。鮭協会ともタイアップ取ってくる。ACA
ACA。
ACA 略して赤。アメリカンサーモンアソシエーション。あ、サーモンなら S か。
S。うん。ある、あるよ。あると仮定して今言ってる。うっこいい。
目標会と、うん、あと、多分自然保護団体とかから適当に。まあこれはエコを訴えるね。ゲームだから。人間の脅威にさらされる鮭のドラマを描いてるからさ。
うん、すごいね。全方位にね。気を配ってる。
でしょ？それであの、元にあるその潮の滝登りはレンダーとかもさ。
うん、
まあいいんじゃないって感じでさ。
うん、
でなんか人間に捕まったらあの、シェイクで。
うん。
ダッシュとかさ。
うん、
まあいいんじゃないみたいな。俺は、なくてやんないけど。で、まあその網に捕まっちゃうとかさ。
うん。
まあ、いろんな一発詞が。バリエーションを変えた一発詞がいっぱいあるのも、まあインスタントで分かりやすくていいなと。
うん。
まあテンプルランとかも。もうずもう化け物のように売れてるソフトだけど、
うん、
あれも一発詞だからね。
ああ、そうですね。なんか、モバイルだとイメージとしてはテンプルランかなと思いながら聞いてた。
そうそうそう。あとジェ、横スクロールだったらジェットパックエアライド。
ああ、
ジョイライドか、うん。あれもボタン押すと浮かんで離すと下がるっていうのを、うんを横から飛んでくる障害物を避けるだけのゲームだけど、
あれがまあまあ川でも、
あれが川よ、鮭よ、主人公が、
いろいろカスタムパーツつけたりとか、
売れそう、
ちょっと冷静になろうか、
っていうね、
うん、
のが今俺の中で大人気だから、
だいぶね。アメリカに毒されてきたんじゃないか。
発想が。だってアメリカで出てないんだから、俺はまだフレッシュなんだよな。そう、だからこれで多分資金を得て、
うん、
猪忠敬を作る。
あ、猪忠敬といえば、あのね、うん、あの、友達がマインクラフトをやっててさ、
うん、
マインクラフトのマップってさ、うん、画面外に行くと、その分自動生成される仕組みになってて。
ああ、へえ、そうなんだ。
うん。で、
うん、
だから実質、どこまでも続くらしいんだよね。無限にあるっていうか、一応制限として32ビットで作ってるから、40億平方キロメートルまでっていうのはあるけど、
うん、
それって地球の表面積の8倍ぐらいあるらしくて。
実無限だよ。
で、そのやってる友達が、自分でマップを書いててさ、
うん、
その、マインクラフト、いろんなとこにさ、その炭鉱とかさ、村とかさ、発見したり作ったりとかしていくんだけど、
うん、
マインクラフト自体には多分マップはないんだと思うね。だから自分でその探索したところ道が分かるように自分でマップつけて管理してるらしいんだけど、
うん、
それって本当に猪忠敬だなっていう。
ああ、そこでさ、なんか測量技術を教えてあげたら劇的に服作りがはかどったりしてほしいよね。なんかさ、長男の中学校のさ、
うん、
ゲームクラブっていうのがあるらしくて、
うん、
ビデオゲームクラブっていうのがあるらしいんだけど、
うん、
だからみんなマインクラフト大好きらしいの。
うん、
だから、測量を教えたい。測量を教えて、日本人すげえって言われたい。
教えたいって言っても、僕らはまだノースキル。
ノースキルの測量が求められてるかどうかわからない。でもなんかね、オンラインゲーム作ってるとか言ってたな。何で作ってるんだろう。
あ、そのゲーム部の。
ゲームクラブで。何を作ってんだろうな。うん、
すごいね。いきなりオンラインゲーム。
オンラインゲームですよ、でもなんか。多分、モッドだと思うんだけど、モッドが作れるオンライン、RPG なんて。モッドが作れるオンライン RPG ってなんだ、あれか、ネバーウィンターナイツとかのクエストエディターとかって作ったらすごいできるけど、どうなんだろう、何作ってんの、これ聞いてみる。
すごい。学校のゲームクラブでモッド作りって。
一番なんか現実的じゃないの？
現実的よ。な、日本だとさ、そんな、まず PC ゲーム自体やらなそうだなと。
もっとか。なんだろうね。どれぐらい今の中学生とかはやってんだろうね。俺が中学の時って、うん、あの払い下げのパソコンでベーシックで自分でゲーム作ったりとかしたけど、
うん、
周りでそんなことやってるやつ一人もいなかったもんな。
ファミリーベーシックとかあった。ベーシックはそれなりに。
あ、中学校であったわ。なんか自主的にパソコンクラブをやって、でも部じゃなかったか、あれ。多分学校で使っていいよって言われてる98に集まって、あの、if 文とプリント文と goto 文を組み合わせてテキストアドベンチャーみたいな。
まあ、そんなもんだよね。それが今だと。
あの、ベーシックマガジンのあれを打ち込んで、ゲームを遊ぶぐらいだった。それが今やフル 3D の、モッドですよ。やろうと思えば何でもできるもんな。そのアクションゲームだったら、リトルビッグプラネット2とかだとさ、あれもロジックも組めるからさ、あれで結構自由度高く、オリジナルのアクションゲーム作れるんだよね。リアルタイムストラテジーみたいなのも作れば作れるし、なんかね、すごいよ、あれ。あの、グラフィック、なんていうの、プログラムをさ、グラフィックで表してるようなロジックを組めるエディターがあって、で、このアイコンは、あの、制御文だとか、このアイコンは、あの、繰り返しをするアイコンだとかさ、なんかそういうのを選べて、で、条件分岐つけて、もしこうだったら、こっち、でこの範囲内に、この属性のものが入ったらこういう振る舞いをするとかさ。
ああ昔、カルネージハートっていうロボットが戦うゲームで、そういうチップをすごい。
そうそう。あれのもっと、あの、あれはユニットじゃない？だから、その、あと地形、エンバイロメントも全部それで組めるから、自分もそれで組めるし、敵も組めるし、移動床作ったりとか、あとあの、雷属性つけると床が雷ビリビリになったりとか、ダメージ量設定したりとか。ほら、あれで本気で作らされたら、結構ちゃんとしたのが作れちゃう。
まあ、だから、一からプログラム作りってわけじゃなくて、まあ、レベルデザイン的な。
もういきなりそこから始められるよね。でもなんかそれで満足しちゃって、物作るに至る人は少なそうだけどね。もう、すごいのできちゃうじゃん、それで。そう。だから、なんだっけ。そうだ。だから、井の忠敬のスキルを、やっぱり、身につける段階に来たのかもね。
そろそろ。全国歓迎しながら。
俺んとこから、あの、車ですぐ、海岸線だから。あの、地形的には割と、揃って。 ただその簡単な測量っていう、日本語の方がいいな、なるべく。英語でもいいけど。
アメリカ人だと、なんか測量の有名な人とかいるもん。
いや、ペリ
ー？ペリー測量したもん。あ、でもあれか、カリフォルニアの方だとあれか、宣教師とかが歩き回
って。いっぱい来たね。だからアメリカっちよりは、じゃない、スペイン人。
そうですね。カリフォルニア半島が昔は島だと思われてたらしくて。
うんうんうん。
宣教師がちゃんと測量して、
うん、
半島だよって。
じゃあ、なんかいるかもね。
その、血を引いたしそうな。
だから、ローカライズ、全然その人に言って、ローカライズしたときに、うん、イノタタタカプレゼンツとか言ってもほら、通じないから。
ああ、アメリカ版もちゃんと。
アメリカ人の名前出した方がいいよ。じゃあまあそんな、シャケワン&イノタタタカ。
今回ちょっとタイトルコール前にアバンで軽く入れるつもりが、すっごい話です。
そうだ。
じゃあタイトルコールに。
そんな、カリフォルニア、ベイエリアから、イダテント。
昼の東京目黒から宮岡がお送りするピコピコ
キャスト。
今回これで第10回。
あ、ついに2桁目をお題に。
はい、参りました。ということで、まあ、アバンは終わって、僕は本題の。今日は、僕が最近クリアしたマジェスティ2っていうゲームをちょっと話そうかなと思います。もう
記憶の片隅にタイトルが残ってるぐらいで。
うん、発売は3年前。
うん。
2009年。だから超、全然新しいゲーム。
ねえ、もうさ、おっさんになるとさ、3年前ってそんな最高かもしれないんだよね。
さすがにね、2005年とか2000年とかになると、あ、そう、マジェスティ2だから元祖がね、初代は2000年頃に出たのかな。結構古いらしくて、うん、開発会社も違ってて、
うん、
マジェスティってゲームは、まあ、いわゆるあのエイジオブエンパイアとかの、
うん、
RTS ゲーム、リアルタイムな戦略ゲームの、まあ、ジャンル的には属してて、
うん、
だから画面も、初代のやつも、その、初代エイジオブエンパイアの時代だから、まあ 2D の、 あのクォータービューのマップで、うんうんうん、最初、自分の、まあ、お城っていうか、町の中心だけあって、うん、まあそこから周りにいろいろ生産施設とか建ててって、資源を回収して、兵隊生産バラックを建てて、そこから兵隊を出して敵地を攻め滅ぼすっていうのが、まあ RTS の流れで、うん、まあマジェスティっていうのも基本はそのエイジオブエンパイアとかと一緒のゲームなんだけど、一番違うところは、
うんうん、
その、まあ最終的にユニット、兵隊を生産して敵に攻め込むのが RTS なんだけど、本当はそのユニットの操作を、兵隊をどこに行ってどう戦わせるっていうのをマウス操作ですごい動かす。うん、もはやそのアクションゲーム並みなんだよね、うん、上手い人だと。うん、例えば弓兵とかだとさ、うん、直接戦士に剣で切られると弱いから、常に距離を取って戦ったりとか、うん、する必要があって、その辺は、自動ではなくて、自分でマウスでポイントクリックして、動かす必要があるから、うん、弓兵は、敵に近づかれないように、ちょいちょい動かして、で、 牙で、あの、敵の側面をついてみたいなとか、あの、そういうのを、あの、うん、やるのが、RTS の、まあ、それは、RTS だと、まあ、戦術と戦略の両方があって、まあ、いわゆる内政とか、あの、最初にどういう建物を建てるとか決めるのが、内政戦略的な部分が、マクロって呼ばれてて、
うん、
で、その、アクション操作する、兵隊をアクション操作する部分は、ミクロ操作って呼ばれるっていうね、RTS だと。
うんうん、
ミクロとマクロを両方やんなきゃいけない、すごい忙しいゲームなんだけど、
うん、
で、マジェスティは、あの、そのユニット操作がないゲームなんだよ。自分で操作をしないの、
うん。
建物を作って、ユニットを生産するんだけど、うん、生産されたユニットは勝手に街の周りを歩き始めて、うん、あの、勝手に自分で戦ったりするっていう、あの、間接操作のゲームで、
うん、
で、自分が何をやるかっていうと、自分はその王国の王様だから、
うん、あの、
まずその、始まったばっかりだとさ、周りが、まだ探索してない黒い部分ばっかり、
ね。ああ、そうなってんだ。
うん、マップが。で、ユニット生産しても街の周りうろうろするだけだから、
うん、
なかなか黒い部分には、
うん、
あの、未開拓な部分に行ってくれないんだけど、
うん、
最初にそれで、あの、探索フラグっていうのを、その、うん、自分の探索してほしいところに旗を立てると、うん、あの、旗を立てて、そこにさらに懸賞金をかけるの、王様だから。ここまで行ったら、お前に300ゴールドやるよって、懸賞金を立てると、あの、その生産したユニットで暇なやつが、あの、
うん、
そこに行ってくれるんだよ。で、そのフラッグは、探索以外に、うん、他に攻撃と防御、防衛のフラッグがあって、攻撃は、あの、敵の巣穴とか、あの、ちょっと強力な敵モンスターに、あの、立てて、こいつを倒したら、あの、500ゴールドやるとか、やると、結構戦士のキャラとかが反応してくれて、防衛フラグは、あの、なんか敵に壊されそうになった建物とかに、防衛ってやって、お金をかけると、あの、そこをサポートしてくれるっていう、プレイヤーにできることはユニットを直接操作することじゃなくて、
うん、
あの旗を立てて懸賞金をかけることで、
うん、
その懸賞金の額があの、うん、まあ割と重要になってきて、最初ユニット生産したばかりのレベル1の戦士とかだと、
うん、
あの、レベルが低いやつは、結構その、100ゴールドから懸賞金かけられるんだけど、安くてもそこに行ってくれるんだよ、ね、うん。でもレベルが高くなってくると、なんか100ゴールドとかじゃ動いてくんなくて、いっぱいかけなきゃいけない、
うんうん。
だから、あの、旗を立てて、懸賞金を、積んでいくけど、まあ最初反応してくるのはレベルの低いキャラほど反応して、
うん、
額をいっぱい乗せると高いキャラもみんなそこに向かってくれるっていう。
うん、お金のリチャージってどこでや
るの？お金はね、その王国の、あの、うん、税金を、回収するキャラがいて、で、そいつもね、勝手にね、動いてるのね、その街の中を。で、その、お城を中心に、バラックとかは自分で建てるんだけど、普通の市民の家は、勝手にそれも市民が適当に建てるのね。で、その、税金回収者が、その、家に行くと、あの、一軒につき50ゴルトとか回収してくれるっていうシステムになってて。あと、その、 兵隊を生産するギルドとかも建物を回って最終的にお城まで帰ってくるとそれが税収となって収入になる。だから建物がいっぱいあると税金がどんどん増えていくっていうのと、あともう一つ市場マーケットを作って、うん、そこでアイテムを、ね、売るんだよね。ポーション150ドルとか売ると、生産された戦士のユニットとかがちょっとモンスター倒してお金が手に入ったら自分のお金でそのマーケットに行って、うん、そのポーションを買ったりするとそれがまた王国のお金に入ってくるっていう経済になってて、うん、だからさっき言ったそのユニットを動かすための懸賞金っていうのも例えばその探索に300ゴールドかけてそこにキャラが行ってそのキャラに300ゴールド入るとそのキャラは市場で自分の買い物をポーション買ったり武器防具とか買って装備したりするんだけど、それは結局巡り巡って王国に帰ってくるんだ。わかる？
なんとなく。
だから
そのさ、自分で操作しない分、
うん、
集中してその、なんていう、直接自分で操作しない分、うん、集中して間接的に操作できるでしょ？
そうだね、うん。
視点の移動っていうか、その、カメラを引いてどれぐらい見えるのかっていうのはどうなってるの？さ、マウンタンドブレードってその、自分が指揮官だから、だけど。
ああ、RTS だから、ね、俯瞰だね。上から神の視点で見下ろしてる感じ。
うんうん、なるほどね。その生産とかが、
うん、
なんていうの？内政に、内政的な、普通の
うん、
シミュレーションで言うときのところの信長とかでいうのは内政とくっついてるのは面白いね。
まあ内政は RTS 一般的な感じかな。うん、RTS、エイジオブエンパイアとかだと、まず街があって、うん、周りに木とかがあるから、
うん、
市民を、家を建てて、市民を生産して、うん、木こり工事を作って、木を切らせてみたいな、自分で資源を回収する、うん、まずリソース確保っていうところで、
うんうんうん、
でリソースが溜まったら今度は兵隊を生産するっていうプロセスになってるんだけど、そのリソース確保はそのタックスコレクターが税金回収者が勝手にやってくれる、
うん、
あとその戦士たちが買い物して、その分税金として王国に入ってくるっていう、うん、そういうリソースは勝手に入ってくる。
うん、
うん。そうなんだ。なるべく王様はその懸賞金とかで、プラグ、うん、この巣穴を潰したら500ゴールドやるとか、なるべくお金をね、ばらまくと、うん、その、お金を手に入れた選手も、いい武器、防具を買ってパワーアップできるから、
うん、
その王様としてはなるべくユニットにお金をばらまくようにするっていうのが大事なの、
うん、
まあ結構この言ってることはめんどくさそうなんだけど、実際のプレイとしてはそんなに意識しなくてもいい感じになってて、ただ内部的には結構その、経済活動になってるっていうのがちょっと変わったところなんですね。
うん
うん、
そのクリア条件って何？時代な？キャンペーンがある？
ああ、そう。これはね、完全にキャンペーンで、マルチはあるのかな？マルチわかんないけど、一面一面ちゃんと目標があって、まあ、基本的にはマップを全部開拓して、ボスを倒せばクリアって感じの面が、まあ、20面ぐらいあるんだよね。
うん、
最初は基本は建物を建ててユニット出して探索して、あと敵がね、巣穴からスポーンしてくるから、うん、巣穴を見つけたら早めに潰した方が 有利っていうか、巣穴をほっとくと、どんどんどんどんスポンされて、自利品になってくる。敵がね、その、日数経過とともに、どんどん強くなってくるの。
やっぱ、ね、すごいなんか、古風だね。インパ防止キャラみたいな。
だから、やるべきこととしては、なるべく早くユニットを出して、なるべく広く探索させて、なるべく早く巣穴を潰して、そのクリア条件のボスに備える。まあ、クリア条件はいくつかあって、そのボスを倒すとか、どっか拠点を防衛するとか、まあ、いくつかあるんだけど、まあ、大抵そのボスがね、結構、すごい強さで、ボスが出てくる条件になるまでに、きちっとユニットを育てきるっていうのが重要になってくるゲーム。でね、生産できる兵士が、まあ、さっきエイジオブエンパイアみたいな RTS って言ったけど、世界設定自体はすごくファンタジー、RPG っぽくなってて、作れるのが、キャラがまあ、普通の戦士、ウォリアーと、あと僧侶キャラのプリーストと、あとは、攻撃キャラの、ローグ、盗賊と、あとは弓で攻撃する、レンジャーが、この4人が基本 4タイプで、全部で上位職業とか含めると10タイプぐらいいる感じなんだけど、まあすごくいわゆるファンタジー RPG の、まあ戦士は攻撃よりもその防御が強いタンクの役目を果たしてて、まあ敵の攻撃は戦士がいればそいつに集中して、で、守りがよ。
勝手に？
うん。そうですね。戦士はその敵を引きつける性質があって、で、撃たれ弱いキャラは戦士と一緒に行動してると、直接攻撃されずに済むっていう風になってて、でね、面白くなってくるのはね、一通りその戦士小屋を建て終わって、ユニットがわらわら出てくるんだけど、その後に宿屋を建てると、酒場を作ってパーティーを組めるようになるんだよ。いわゆるドラクエ的な感じで、4人パーティーが組めるようになって、まあ、基本はもう本当に、戦士、僧侶、アーチャーと、あとエルフとか、その辺も出てくる。まあ、そういう、それに加えて、あと、魔法使い入れるために、魔法使いがね、本当一番打たれ弱くてすぐ死ぬから、そのパーティーが組めるようになったら、タンク役の、戦士と一緒に入れると、初めて魔法使いが使えるようになってくるっていう。でね、その、パーティーを組み始めると、本当にユニットがね、それぞれ、それまでは全部勝手にソロで行動してたのが、4人1組になって、すごく強くなるんだよね。ちゃんとタンク役がいて、回復役がいて、ダメージディーラーがいるっていう、バランスが取れる感じになって。で、そういうパーティーを、まあ、最終的に何パーティーか作って、最後のボスキャラに懸賞金をかけて倒しに行くっていう流れになってる。
ボスにもやっぱ懸賞券いるんだ。
ボスね、まあ勝手に攻めてくるのもいるけど、まあ懸賞券、まあもう最後の方はお金誤ってるから、たっぷりかけて、全員で攻撃みたいな感じなんだけど。
あ、次のレベル行ったらリセットされんの？
次のレベルに行くときはね、うん、リセットされるんだけど、その時に生き残ってたキャラの中で、一人だけ、ロード、一人だけ、殿堂入りさせることができるんだよね。
うんうんう
ん、で、殿堂入りさせると、その特殊な殿堂入り戦士だけを、3人まで雇える施設があって、そこから出すことができる。だから、引き継ぎが可能なんだ。
うんうん
うん、で次のレベル行くとまた、レベル1からみんな施設作って、レベル1キャラから生産するけど、その、殿堂入りキャラは前のレベルを、前の成長値を引き継いだまま、出てくるから、結構序盤から出すと強かったりする。うん、まあその分、高額になるんだけど。
ああ、そうだ。
うん。
ね、その懸賞金システムも面白い、ね、自分でだから調節できるんでしょ、その、
うん、
こいつはボスだからいっぱいあげようとか、
うん
うん、それがリアルタイムで動いてるの見れるのが面白い、
そうだから
やっぱ少ないと嫌って言ったりする、
嫌っていうかそもそも関心を持ってくれない、旗を立てると何人がインタレストしてるかみたいな興味を持ったかっていう人数が出てくるようになってくる。
お
でね、なんかね、懸賞金、探索、フラグにはね、そこに、フラグに向かいやすいキャラと、そうでないキャラがいて、
うん、
弓兵の、レンジャーは、すごく探索好きだから、
うんうんうん、
レベルが上がっても割と探索に向かってくれるし、
うん、
戦士とかは攻撃とかじゃないとなかなか反応してくんない、攻撃フラグとかじゃないと行ってくんないっていう性質があって、うん、でも最終的にはその4人パーティーを組ませるときに一番最初に選ぶキャラが、リーダーになるから、そこで、動いてくれやすい、レンジャーをリーダーにすると、4人まとめて、ちゃんといろんなところに動いてくれるっていう設定になってて。
なるほど。そのユニットにさ、うん、装備品とかってできるの？アップグレードしていったりとかできるの？それともレベルで使い捨て？
うん、ね、そのアップグレードも、市場以外に鍛冶屋を建てて、そこで剣と盾を投資して開発すると、品揃えに、店に並ぶの、ね。それを、モンスターを倒した戦士たちが、稼いだお金、自分で稼いだお金を使って、そこで買い物することで、うん、装備品がアップグレードされていくっていう。
なるほど。
だからちゃんとね、懸賞金とかでお金を分け与えないと、モンスター倒しても、雑魚キャラ倒してもそれなりには、入ってくるけど、高い装備買ってもらうには、懸賞金とかでお金をばらまかないと、お金がその戦士に入ってこないから、うまくその王様として懸賞金を使ってばらまくことで、お金を与えて武器屋で装備を買ってもらうっていうことで経済は循環するし装備品もアップグレードされるっていう、
うん
う
ん、それでもさ、きっかけは何だ？そういえば全然モノの話に戻るとさ、なんでやろうと思ったの？
ああ、これ、
何つな
の？去年ぐらいにやって、20面ぐらいなんだけど、結構ね、ラストの方の面がね、凶悪なんだよね。 凶悪で、クリアできなくて、やめちゃってて、うん、それで、再開したんだけど。まあ、それは、あれか、再開した動機か。一番最初にやり始めたのは、なんだっけな。ああ、セールしてたからちょっと見て。RTS ってさ、RTS ってさ、最初言ってんのさ、その、戦略と戦術が両方必要で、さらにその、アクションも必要になってくるぐらい、難しいゲームなんだよね。で、やっぱその、エイジオブエンパイアとかさ、スタークラフトとかでさ、まあ、最初どの設備を建てて、どう投資して、どうリソース回収して、で、そこまで行ってやっとユニットを作って、で、ユニットを、もうその動かし方まで制御するの、もう無理だって思ってさ、ちょっとやったことあるんだけどさ、ほんと対人、マルチプレイとかのレベルになるとさ、上級者はすごくてさ、RTS だと、よく言われるのが、APM っていう用語があって、アクションパーミニット、分速のアクション数があって、アクションパーミットで、APM でググると YouTube ビデオが出てくると思うけど、なんか韓国人が、スタークラフトをやってる時の動画があって、もうね、ずっとキーボードカタカタカタカタカタって入力しながら、うん、そう、キーボードを使うのね、生産する時とかって、まず自分の中心地のお城を選択する時ってさ、マウスで選択とかじゃないんだよね。それはもう全部ショートカットを使わないと、ホットキーを使わないと遅いわけ。だからみんな、ホットキーを覚えてて、例えば、お城だったら、ホームだから、H を押すと、お城が選択されて、そこで兵士を生産するのは、例えば V キーだったら、V、V、V、V って入れて、兵士を4人、生産予約しとくとか。で、その傍らで、武器屋ではこれを開発してとかいうのも全部、その辺は内製部分は全部ホットキーでやって、で、自分は右手のマウスでは前線のユニットをカタカタカタって動かすっていう。ものすごいゲームなんだよね。そこはだから右手はアクションで左手もずっと入力してる。だから前線で敵が例えばその、弓兵で来たら、騎馬兵を出すと、アンチユニットだから、効率がいいから、前線で敵を見ながら、後ろの、自分のホームでは、その、騎馬兵を用意しとくとか、そういう読み合いがあって、頭と、手も両方使うゲームで、恐ろしいわけ
なんかさ、あれもそうだけどさ、ギターヒーローやった時、うん、ほんとそう思ったけどさ、
うん、
最初のさ、ノーマルって指3つしか使わないのね。
うん、
抑える方が3つしかなくって、
うん、
でも難易度が上がっていくとさ、
うん、
最後、あれは6色かな、全部。
うん、
指、だから小指から人差し指まで、全部、使わなきゃいけなくなる上に、その、音符の速さ、テンポも上がってる曲だと、その、指さばきがすごく難しくなるわけ。でさ、最初はさ、3色が流れてくるのも精一杯だったのにさ、で、絶対無理って思ってるさ、最終的にはさ、もう、5色、6色で、しかも超高速で音符が降ってくるのも普通に対応できるようになっちゃうよね。だからそのなんていうの、ちょっとずつ鳴らしてって、なんかふと気づくとすごいことになってるっていうさ、忍者の。
ああ、毎日草を飛び越えると。
そう。メソッドって有効なんだなと思ってさ。
そう、だから普通の人でもちゃんとやり込めば、ある程度レベルには行きますみたいなことが書いてあるんだけど、YouTube に公開されてる、その、 アクションパワーミニットっていう動画だと、本当にすごいよ。あの、いわゆるさ、映画とかでさ、あの、うん、ハッカーがさ、なんか、すごいことやるときにさ、キーボードカチャカチャカチャってやってさ、で、まあよくさ、その、
はい、
まあ、ハッカーは今時そんなことしないよみたいなこと言うけどさ、でも、RTS の世界においては、本当にやるんだよね。
やってる。やってる。加えてだって、それで、なんていうの、そのまんまさ、実行、うん、もっと決まってるルーティンを実行すればいいのと、
うん、
そうじゃなくて相手に合わせてさ、
うん、
変えていかなきゃいけない局面もあるわけ
でしょ。そうそうそう、全然。裏取りしたりとか、そこの敵が
混ざるとか。自分では俺やんないけど、
うん、
あの、新生引きこもりの人のさ、
ああ、そうそうそう、あの人
さ、どうたの？あの一連の文章はすごい好きでさ、なんかあの、新しい戦略を発明したとかさ、そうするときはなんか、その、どのキャラがどういう役割を担って、
うん、
どのキャラは何をするみたいな、あれをさ、リアルタイムやるのってもよく考えたらすごいことだよね。
ねえ。まあ、だから、その、まあ、ビデオゲームの中でも、競技ゲーム、
うんうんうんうん、
スタークラフトとか、
うん。
うん、まあ、FPS でもカウンターストライクとかは、かなり競技性が、そうだね。ゲームで競技するっていうと、FPS か RTS か、ジャンルとしては強いの。そういう、もうすごく訓練して読み合いができるから。
うん。まあ、あと格ゲーだよね。
ああ。
なるほど。でもなんかその、マジェスティ2は、2はね、3も出るの？
次はわかんない。で、2はね、僕はまだ本編しかクリアしてないけど、うん、拡張も何本か出てて、
うん、
割と好評だったみたいな感じで、うん。まあだからマジェスティをやり始めたきっかけは、あ、これならちょっと自分にもできるかも、RTS って思ってた。思うわけよ。まあ実際できたわけなんだけど。
ああ。
で、あのさ、タワーディフェンスってさ、すごい流行ってるじゃない。うん、流行った、うん。あれもだから、言ってみれば、その RTS のさ、うん、ちょっと制限された感じのものだと思うんだよね。多分、RTS のとこか来てんじゃないのかな。
うん、
昔、スタークラフトでもそういうキャンペーンの面で、スタークラフトはね、人間の種族と、虫みたいなエイリアンの種族と、あと、超能力使う、ハイテク宇宙人、三種族が戦う。まあ、三種族しかないんだけど、まあ、それがすごいバランスが取れてて、虫のやつはとにかくユニットがさ、コストが少なくて大量に出せるっていう、性質持ってて、で、なんかその人間の、側のキャンペーンでやってると途中の面でね、なんかその虫のエイリアンがすごいいっぱい襲ってくるから、あと30分で襲ってくるから、それまでに守りを固めて防衛しきれっていう面があって、それってすごいタワーディフェンスみたいだなと思う。
うん、
だからそれはあれだよね、多分自分であんまり攻撃に行かなくていいっていう、守りのタワーとか立てて、防衛すればいい感じになってて。だから、そういう本家の RTS があった上で、まあタワーディフェンスなり、また関節操作っていうところで難度を減らしたマジェスティっていうのがある感じなの。
それコンソールに移植されてんのかな、俺ちょっともう今今日 PC
ちゃうみたいな、ないんじゃないかな、
うん、
RTS 自体コンソールってほとんど、
まあね、コントローラーとの相性があんま良くない、
うん、
でもなんかそのさ、ウルティマだったりさ、
うん、
ウィザードリーだったりを噛み砕いて RPG に、あのドラクエが RPG を広めたみたいなさ、
うん、
そういう、なんていうの、リアルタイムストラジーで、だからその要求するものが多すぎてさ、
うん、
まあ、俺の偏った観測圏内では、そのハマってる人いっぱいいるんだけど、いるんだけど、まあ、果たしてその、俺の母親が知ってるかっつったらさ、
母親は、
そこまでメジャー感はない
わ。ああ、そうだね。うん。ああ、でもね、あの、嘘か本当かわかんないけど、韓国だと、うん、ジャニーズみたいな感じで、RTS の、
プロゲーマーね。
アイドルゲーマーがいて、
あ、
なんか、その、スタジアムで、その、対戦やってて、そこにもう、大観衆が駆けつけてさ、女の子とかもキャーって言って、そっと押しそうになったりとかしてる動画を見て。
うん。
うん、
やばいね。
あれもなんか、申請引きこもりの人が入ってたけど。
返す返す。
韓国だと、特に、なんだろうな、まあ、そういう割れゲーが流行ったのかな。
うん、
すごい PC ゲーム。コンソールがあんまり伸びなくて、PC ゲームがすごい流行ったみたいな。
そうね、あの、なんだっけ、あの、パソコン喫茶みたいな、ここでやるのと、あと課金が、携帯電話の、あの課金システムを使えたから、それもあってすごい伸びたんだよね、オンラインゲーが。で、コンソールでも何でもそのコピーできちゃうやつやっぱコピーされちゃうから、やっぱサーバー使ってやるゲームが、あの、商売する方としては良くって、っていうのと、だから RPG とか、まあ、RTS もそうだけど、サーバー使うゲームが相性が良かったんだよね。だからラグナロクとかさ、あの辺の韓国系の RPG とかがすごい流行ったのも、まあ、そういう背景があるわ。そう、でもなんかその RTS の中でも若干なんていうの、ちょっと噛み砕いた内容になってるんだよね。
うん。
そう
そう、
JST2。
そうだね。うん。結構、うん、割と独特な。そうそう、それでさ、
うん。
前回結構、ダブドラの開発元とかパブリッシャーの話してたけど、
うん、
マジスティもさ、調べてみたら、パブリッシャーがさ、また僕の好きな、パラドックスインタラクティブっていう。
おー、あの、アーマの。
アーマは違うかな。あれは、ボヘミア、ボヘミア。
あ、ボヘミアインタラクティブ。そうだ。
パラドックスは、あの、歴史ゲームがいっぱい出てて、マウント&ブレードもパラドックスから、
はいはい。
配給されてるんだよね。
はいはい。はいはい、
パラドックス自身で開発してるのは、のとは違うけど、
うん
うん、結構そういう、あの、なんだろうね、歴史戦略ゲームとして、パラドックスのお眼鏡にかなって出されてる感じ。
いいとはね。そう、だからなんかそのさ、RTS ではさ、
うん、
あの、一般に受け入れられたやつって、わかんない。ピクミンを RTS って言えるのかどうかわかんないけどさ。
ああ。
なんていうの、一般って言わないな。なんていうのかな。あの、まあ、それをスタークラフトとか、ああいうのはすごい人口がいるから、うん、一般に受けたっちゃ、もうそっちは受けてんだけどさ。なんだろうね。やっぱでもあれはさ、マウスじゃないときついじゃない？
そうだね。
だから PC ゲームが流行ってない国では流行りづらいのかもね。
うん、そうだね。だから FPS はさ、もう完全にコンソールでもできるようになった。
そうね。ヘイローとか頑張って、うん、まああの、あれもゴールデンアイもそうだったけど、コントローラーでもできるっていう感じがもうあるもんね。
う
ん、
そうだよね。
うん。
RTS は本当に、なんだろうね。PC ゲームにしかない感じ、
うん、
まあ多分その辺をカジュアルにしてタワーディフェンスってことで浸透したっていうところは
そいつも、もう今、マジェスティ2をクリアして。
やっとね、そのキャンペーンだけだからさ、
うん、
結構歯応えがあるように作ってて、もう終盤の方がかなりきつくて大変だったけど、
うんうん、
なんかそれが達成感あって、
うん、
満足した。
何時間ぐらいゲームで、まあその再開してからでも、
ああでもやったかな、また1からやったから、
ああそうなの、
20時間ぐらいかかった、
ああそのもんか、
結構一面一面早くクリアできるタイプのゲームじゃないから、
あれとそれで生産しないで
1時間ぐらいかかる構成になってて、
うん、
開発はね、なんか C1 だった
C1、
C1INO とかいうところに、ロシアの会社なんだよね、
うん、INO って何
だろう、なんだろう、いいのはた、いいのはたたたか。あ、C1 じゃないの。1C って書いてる。
1C? うん。
1C って何、ね、まあ、ここもなんか割とね、独特な、ロシアとか割と独特なゲームいっぱい出してて。キングスバウンティっていうゲームの、
何？
キングスバウンティっていう、
うん、
これなんだろうな、ちょっとヘックス RPG で、
うん、
敵とエンカウントすると、
うん、
ファイアーエンブレムみたいな大戦略的な戦闘になるゲーム、
うん、
ファンタジー世界。
うん、
これは買ったけどやってない。面白そうなんだけど、結構評価高い。
うん。
あと、その 1C カンパニーだと、あ、シアター・オブ・ウォーっていうのがあるのか。シアター・オブ・ウォーっていうのは戦車戦のゲームで、
うん、
アーマーとかもさ、
うん、
リアルなミリタリーだとさ、人が米粒くらいの距離になるって言ったじゃん。光線距離が遠いから。で、戦車だとさ、さらに遠いから、本当にリアルに作ると、その上空から俯瞰で見たときに、戦車豆粒にしか見えないぐらい。そのぐらいのスケールになるっていうのを、本当に真面目に、作ったゲームで。なんかフォーゲーマーの、コアなレビュアーが、
うん、
確かレビュー書いてた感じ。もう、ミリオタ的には、大歓喜みたいな。そういうのをね、ロシアで作ってる。マジェスティ2作った1Cの INO は、
うん、
調べたら、ロシアはロシアでも、モスクワからはずっと南の、黒海に面したところに、街らしくて、モスクワから1500キロぐらい離れてるって、全然別の国みたいな。
本当や。
で、ね、マジェスティ、初代マジェスティ2000年ぐらいに作ったのは、会社は、もうゲームは作ってないみたいなんだけど、なんか、そこの会社で、僕が知ってるのは、シムズがさ、3D 版が、シムズ2になってさ、3D になって結構ヒットしたんだけど、それと同時期に、まぁ、ちょっとエロ版 の、うん、プレイボーイザマンションっていうのゲームがプレイボーイの、プレイボーイの雑誌の、ああまあ、社長の多分実在の、その、すごい大邸宅の、やっぱ社長になって、ああ毎日女の子とパーティーするっていう、そういうゲームがあるらしくて。
あれ、何ヶ月なんだっけ。
ああ、そうそうそう。
ああ
この人をシミュレートするみたいな。まあ、早い話。エロ版のシミュレーション。
すごい、泡沫ソフトの匂いがする。ね、あの、説明が出てくるあたり、やばいからさ、なんか俺のさ、
うん、
棚、ゲームの特定の棚にさ、
うん、
あの、タランティーノのディレクターズチェアとさ、あと、ジャッキー・チェーンのゲームとかが入っててさ。
ああ、そんなのあるんだ。
あるんだ。あの、なんか PC ゲームってさ、あとレザーボアドックスもあった。なんか PC ゲームってさ、
うん、
そういうのあるよね。なんか。
あの、ファミコンの時のあれじゃん。ジーコサッカーとか。
圧迫なのかな。
もう有名人の名前がつくと、クソゲーっていう。うん、
あれの、いや、その、あれだね。ペントハウスかなんかで、その、あ、プレイボーイか。
うん。
エロシムズっていう、そのつながりがよくわかんない。
だから、それを作った会社の、マジェスティ初代作ってたっていう。って思って。
ああ、マジェスティやれば何、そのプレイボーイのゲームっぽいとかって思うのかね。
わかんない。もう会社が同じだけど、全然開発者も違うか。
まあね。多分ね。
多分、マジェスティだけ、まともなゲームなんじゃないかな。
そうなんだ。本当に作りたかったゲーム。
うん。
で、あれ、マジェスティ2がでも3年前って言った？
そうだね、2009年だから、初代が2000年だから。
ずいぶん空いたよね。
空いてるね。うん、
大物ロックバンドぐらい空いてるよね。9年ぶりって、
うん。
やっぱさ、しつこいよね、海外のディベロッパーって。
あ、
誰かその遺伝子が残ってて作ったのかな、2。
あ、空いたね。フォールアウトとかも。
うん、ああ、そうだ、2から3、すっごい空いたよね。
あれ1、2はベセスダじゃない、ないんだっけ？どうなんだっけ？
なんかね、元同僚が2作ってて、
うん、
なんか全然関係ないっつった
。うん、
けど、どれぐらいどう関係ないかもう覚えてない。
でもなんかあれだね、昔のソフトをさ、とりあえず 3D 化するっていうのは結構この2000年代。
うん、
いっぱいあった感じかな。
うん、
まあ、だからその一環かな。
うん、
そう、僕、マジェスティ2だけやって、まあ結構面白かったけど、
うん、
なんか初代からのファンにすると、
うん、
なんだこれ、リメイクっていうか、全く同じじゃないかとかさ、うん、初代の方がもうちょっといいとこあったみたいなとか、結構そういうレビューもあったりして、
うん、
まあ、だから、なんだろうね。まあ、続編っていうよりは、あくまで 3D で、現代でも遊べるようにしたっていう、大きいな。
その開発会社が全然違うの、つながりは気になるけどね。
うん。
単にこれは、見つけてきた。だってさ、2D、3D にするって言うとさ、いくらでもあるわけじゃん、うん、そんなの。
まあ、
だからさ、あえて、あえて選んだっていうのはよっぽどなんでしょう、多分。
多分さ、初代の会社は2006年ぐらいにはもう、ゲームやめちゃってたみたいな話が書いてあったから、多分その辺のタイミングでライセンスを、売ったんじゃないのかな。
うんうんうんうん、 それ何？なんかそう、特定のこう感動のエンディングみたいなのがあるの？シナリオって大体、大体。
ああ、いや、あんまストーリーはない。
ないよね。あって、なきが落としな感じがする。
うん。ただ、結構、一つ一つの面にちゃんと特色があって、うん、なんだろうね。ネズミの王様が攻めてくるとか。
くるみ割り人
形。まあ、いろいろ、まあ、割とそれぞれ攻略法とかも、ルール違ってたりとか。うん、
そう、なんかな、その、RTS 系はさ、
うん、
1ゲームが長くなりがちじゃん。
うん。
あれがだから、しんどい。
ああ、でも、マルチだと、やっぱ結構、早く決着がつくようになってるっていうか、
うん、
もう上級者同士の戦いだと、割と、素人目から見て、あれまだやってる途中なのにってとこで、相手が降参したりとか、
あ、投了しちゃう。
うん、そうそうそう。もうすごいハイレベルな戦いが。
将棋みたいな。
そう、だから最初さ、生産しててさ、相手は、これを出すだろうっていう読みがさ、違ってさ、もうめちゃめちゃ弱いユニットを出しちゃったら、うん、あ、もうこれダメだみたいな感じになっちゃうんです、うん。あと、資源を抑えられてるとか。そういうとこでもう、すぐ決着がついちゃうとか。
なんかあれで、インタビューでさ、フォーゲーマーかな、なんかインタビューでさ、
うん、
俺はほら、RTS あんま詳しくないから、もう覚えてないんだけど、
うん、
その、結構大御所の人にインタビューしてて、
うん、
で、なんか最新のあれゲームは、だいぶバランスが壊れてるって、みんなに言われてますけど、みたいなツッコミをされてさ、
うん、
あれでいいんだ。最初の15分で決まった方が親切だと思う。2時間も3時間もやらせるより、やれるんだよ。やれるんだけど、
うん、
最初の15分で決まっちゃった方がいいんじゃない、
うん、
いいと思うよっていう答えててさ、
うん、
難しい世界だなと思って。
多分本当に短期型になってきてると思う。最初のやつって多分1時間以上とか戦ってたりとかしてたんですよね、程度。
うん、
まあ、ちゃんとそのゲームのルールもさ、旗取りで相手のポイントをどんどん減らしてって、まあ、どうやってもどんどん確実にポイントが減っていくような仕組みとかになってると、まあ、ちゃんと時間内で決着がつくようになってたりとか。多分昔だと本当に相手を攻め滅ぼさないと、終わりにならなかったりとか、
うんうんうん、
まあ、本当に最初の最初はそうだったりとか、そうだろうけど、あれだよね、FPS の対戦とかでも結構その、うん、ただのデスマッチよりは、旗取りとかの方が、短い時間で終わったりとか。
ああ、確かにそれはあるかも。うん、
まあ、いろいろ競技ルールの工夫とか、あるから、
うん、ね、でもその直接じゃなくて間接で、
うん、
っていうんだとコントローラーでも少し操作しやすいのかなっていう気がなんとなくしたんだけど、
ああ確かにマジェスティだったらコントローラーでいけると思う、
うん、うん、そのうまく範囲選択とかなんかそういうのができれば、
範囲とかも選択する必要ないの、全部ポイントだけだね、マジェスティ。
あ、そうなんだ、うんうんうん、ああ、そっかそっかそっか。ユニットを指定して行動を指示するんじゃなくって、もう旗を置いた地点と、延長金で周りにいるやつが反応するんだ。
そうそうそう。
ああ、
うんうんう
ん
う
ん。
それ考えると確かに、あれですね、うん、モバイルとか、コンソールでもいけるポテンシャルあるな。
うん、あとカメラの問題だけどね。
あ カメラもそうだね。別に一定方向でそんなに回したりしなかった。
うん、多分その携帯でなんか耐えうる大きさかどうか。
うん、
まあ、ポイントして多分指の周り、その旗の種類何種類かあるかわかんないけど、
うん、
ポイントしたら指の周りの方向で旗の色が変わるようになって、
うん、
で立てて指離したらわかんないけど、ドラムロールかドラッグ、プルダウンかで金額決めれてる、
うん、やっぱピクミンとかもやっぱ近い、操作的には近い。ピクミンはあんま、全然やったことないんで。
私はだけで。
ちょっとビデオを見た限りでは、
うん、
まあ、どこ行けって指示、あれ指示したっけ、あれはあれか、自分の周りに集めて連れ回して、自分で動かすのか。うん、
確かね、引き連れてるんじゃなかったかな、うん。
引き連れて、なんか、その、場所に行かなきゃいけなくて、うん、投げたりとかできる。
あ、そう、結局、ポイントでっていうのじゃなくなるよね、コンソールのアクションゲーム。なんだっけ、パタポンじゃなくて、パタポンはまた別のタイプの、なんかその、群衆操りゲームだけど、ロコモコだっけ、ソニーの。
ああ、なんかあって、こう。
あれの続編の続編ぐらいになると、
うん、
なんか、ぽよんぽよんした丸っこいのが、
うん、
画面内にいっぱいいて、それを蝶々を操作して操るみたいな。
うん、
あ、それも関節なんだよね。
うん
蝶々の鱗粉をこうバーって巻くと、そこに集まってきたりとか、
うん、
あとは、なんかちょろちょろ動いてるやつを誘導したりとか、
うん、
なんかして、最終的に全員、なんだろう、助けるっていうのかな。なんかすると、クリアになるんだけど、あれの操作感覚って、
うん、
なんかまあ、あんまりない操作は操作あったんでね、その、画面内にいっぱいいる不思議な生き物を蝶々で誘導して、
うん、
スコアをいっぱい取りましょうみたいなゲームかな。まあでもだからその、ポイントを置く方はもっと自由だよね。
うん、
動かしたいやつの周りで、ちょろちょろ動いていろんなボタンを押さなきゃいけないよりは、
うん、
まあでも難しいよ。難しいっていうか、その、結構頭がいい人向けのゲームになっちゃうよね、どうしても。
ああ
。なんでそうなるかとかって全部理屈じゃん、基本的に。
うん。そう
だ
ね。
集金する人とか。
ほんとなんか、シミュレーターから始まってる感じ。すごいしてる。
もうじゃあそれ終わって次は何？
あのね、この間ね、週末だけまたスチームで、セインツロー3が、
ああ安かったね。
安かったんだけど、それに加えてフリーツープレイだったの。週末だけフルで。
へえー、あそんな仕組みが。
うん。
うん。
週末の期間だけ自分のライブラリに勝手に追加されてて、インストールできるようになってて、期間が終わると遊べなくなるんだけど、ミツロー3をその週末だけでクリアしたね。なんかさ、多分ね、いや、買ってもよかったんだけど、買ったらやらないだろうなと思ってさ、このフリーの期間に、っていう制限があると、ああ、やろうって思ってさ、結構セインツロー3は、割とキャンペーン短いって聞いてたから、これはいけんじゃないかなと思ったら、いけたね。
すごいね、なんか、少年のような生活。
でもね、なんか、このね、 すごいね、その、あ、時間制限があるとやるんだって思って。
新しいモチベーションを持たせ
た。お金で買ってもやらないけど。
この時間しか遊べないみたいのは、
ね、少年。
あのコアに見せかけて実は、ゲームをよりやらせるための仕組みみたいな。
あのさ、僕 GTA とかでさ、キャンペーンそっちのけでさ、すごいさ、街中とか歩き回ったりとかさ、じっくり眺めて、なるべく長く遊ぼうって思っちゃうんだけどさ、もう今回制限があるからさ、もうポンポンキャンペーンやっていこうって思ってさ、いつもそういう遊び方しないんだよね。
うん。うん、サブクエいっぱいやったりよ。
そうそうそう。あ、それは良かったね。だからこれだったら、スカイリムとか、オブリビオンとか、フォールアウトとか、全部積んでるんだけどさ、メインクエストだけ2日間でやれっていう、制限だったらさ、多分いけるんじゃないかな。
50時間ぐらいなら、うん、ギリギリ48時間だからね、2日間は。
メインクエストだけど、そんなにかかんねえじゃん。
確かに、もうメインで50時間かかるゲームって、
うん、
ファイナルファンタジーぐらいじゃないの。
あ、
もう印象だけで言ってるけど。やってないか。
メインだけもうまっしぐらだったら多分、20時間はかかんないぐらいじゃないかな。あ、でもまあ、セインツローも結構面白かった。ただ、僕は2もやってさ、やっぱ2の、うん、やってた人からすると、不満なところが多くて、まあ結構納得なんだよね。まあ割と3だとさ、なんかキャンペーン重視になってて、
うん、
あんまり、サブの遊びどころがなかったりとか、あとなんだろうね。なんか2の時は、その、箱庭の街で、ギャング同士の、テリトリー争いがあって、
うんうんうんうん、
自分の好きなように、テリトリー広げられたんだけど、もう3ではそういうのが全然なくて、ないっていうか、もうシナリオ的にまとめられちゃってて。まあ、どっちにしろあんまり長時間やり込むタイプじゃないなと思って、
うん
うん、それで、潔くプレイできた。
そのフリーのやつって実績っていうか、スチームのアチューブメントとかってアンロックするの？
うん、アチューブメントもアンロックするけど、なんかもう、期間終わっちゃって、アチューブメントにアクセスしようとするとエラーになる。
いや、買わなきゃダメなの。
買わなきゃダメ。
クリアしちゃうと買いづらいよね、もう。クリアしたしなって思うよね。いっそのことさ、
うん、
もうクリアしたらくれるって言うんでいいんじゃない？
どこに、誰にメリットがあるの？
いやいや、そのか、リーダーが挑戦するのに、いくばっかのお金。
うん、ああ、なるほど。大食いみたいだね。
そうそうそう、そう。大食いみたいな感じ。期間内にクリアできたら、挑戦しますか、はい、っていうさ。
新しい。
それが常時行われてればいいんじゃないの。今週の早引き、ゲームはこれ、みたいなさ。それをだから、スチームだけじゃなくて、Google Play とか、
うん、
iTunes Store とかでできればいいのかもしれない。でもやっぱりな、所有しときたいっていう感覚が薄くなるもんな。
うん、そうだよね。クリアしちゃってるの。
そうですよ。プランバーのゲームとかも速攻アインストールしたもんね。
あんだけ語っといて。
いや、結局なんか長くやるのってオンラインで コミュニケーションの要素があるものってなってきちゃう。なんかね、スタンドアローンのよくできたゲームとかって結局よくできてるけど、うん、なかなか俺の場合は腰を据えてやるってことないから。
パズドラはオンライン、
だからほら、あれはもう腰を据えないでやるやつだ。隠れて隠れてやるけど。
ずっとやってんじゃん。なんかパズドラのクローンが出てきたって、なんか今日話題になってた、
ね。うん、ああ、あの、すごい。僕が外国でコピーされたやつでしょ。
うん。なんかチュートリアルまで全く同じみたいな。
でもあれは頑張ってコピーを作って、うん、やってたんだよね、多分ね。アンドロイドでリッピングして絵だけ差し替えたってわけじゃなさそうな感じですけど。あの、あ、でもあれか、アンドロイドで、
うん、
あの、解析できるんだっけ、アンドロイドでソフト抜くと。
わかんない。
だからどうなんだろうね。なんか微妙に細部が違うって書いてあったの。俺遊んだわけじゃないから、
うん、
どれぐらい違うのかわかんないんだけど、うん、あの、そこに書かれてたのは、
うん、
進化の制限が、進化の仕様がちょっと違くて、パズドラの進化ってレベルマックスまで上げて、
うん、
っていうのが第一条件 で、
うん、
で、第二条件でその進化のための素材を全部持っていると、
うん、
進化できるのね。
うん、
まあ、それがいらなくって、
うん、
進化の条件になるアイテム、キーアイテムだけ持っていれば進化させられるとか、
うーん、
の違うらしいんだけど、
あ、そこだけ改善したかったみた
いな。もうもうどうしても我慢できない。
すっごいパズドラファンがプレイから解析して、
うん、その仕様だけは直さずにやられないって。あとはなんだか。絵を、基本的には絵を差し替えてるみたいな。
うん、
あのリアル系のね、
うん。
でもなんかあの、あれぐらい複雑だと、
うん、
おいそれと、そのクローンも作れないんだけど、
うん、
そのもっとシンプルな、そのアングリーバースとかさ、
うん、
あれ系のはもう、本当にクローンありすぎてわけわかんないから
ね。確かに。あれはやっぱ、あの、チキンのキャラで、ブランドを作ったのが、偉いのかな、
うん。
ゲーム自体はすぐ真似られちゃうから。
やっぱキャラでっていうのか、うん、一つ大きいのかもね。だからキャラに、
うん、
いや、紙一重なんだけどさ、タイニーウィングスっていうさ、
うん、
それもあの、アクション、そっちはアクションゲームで、ボタン1個で、ジャンプしたり、滑ったりする、
うん。
ボタンをね、押してる間、滑空の姿勢をとって、
うん、
離すとジャンプするんだっけな。ちょっと、もうタッチだけでできるゲームで、
うん、
アクションゲームで、で、だからそのタッチの塩梅が上手いと、スピードが速くなったり、高くジャンプできたりするっていうさ、
うん、
で、レベルは自動生成で作られてって、
うん、
まあ、どこまで進めたか基礎系のゲームなんだけど、
うん、
それのクローンもすごい出ててさ、
うん、
あ、よく考えたらそれも鳥だ。もうまた鳥ゲーが出てて。もう鳥ゲーだらけで、もう iOS に出てるゲームの半分は鳥が主人公だ。多分。よく考えたら。
鮭はないんだよ。
そんだけ出てるの。だからもう完全に狙い目。
鮭っていうか、魚類自体がなかなか。
魚類まで広げればエコザブルフィン。
あるかも。
あとあれ、そのタイニー系の、
うん、
まあ、クローン、ギリギリクローンに入ると思うんだけど、あ、タイニー系じゃないや、タイニーウィングス。
うん、
ギリギリクローンに入るような気がするんだけど、クジラのゲームがあって、これはね、操作はちょっと違うか、押してる間浮かんで離すと降りる系の操作だけど、
うん、
まあそれはもう右から障害物が来るのを触って、ふわっと浮かんで避けて、
うん、
で離すと滑空始めるみたいな、 なんとかホエールっていうやつ。それでもまあ動物だからね、クジラは。
これは哺乳類だからね。
哺乳類。魚
類とはちょっと違う。
うん。魚類のはないよね、本当に。だから、エコザドルフィンか、まあその精神的続編のジョーズ・アンリッシュとか。
うん。
それしかない。
言い切った。
いやでも、他メディアでは、他のメディアでは、ファインディングにもそうじゃん。
あ
と、シャークテイルっていう、あれはドリームワークスかな、まあ、サメが主人公の海の中の話があったりとか、まあ、そもそも遡れば、あの、リトル・マーメイドがあるでしょ
そこまで含める。マーメイドは魚類か。
うん、魚類、魚類。エラ呼吸だし。本でさ、
うん、
最近、あの、三男の小学校で毎朝読んでるんだけど、
うん、
スイミーが。
ああ。
あれも大ブレイクしたでしょ。
大ブレイクまあね。うん、
で、日本で見れば、サンリオからハンギョドンっていうキャラクターが大人気だったよね。
本当にね。
みんなハンギョドンのもの持ってたでしょ？
知らない。
知らないっつった、今。ハンギョドン人気だったよ。魚であと人気だった。あの、ギネスにも載ってる、泳げたい焼きくん。
おぉ
もう完全に魚文化だ。これで魚のゲームがむしろ少ない方が驚きだよね。
すごいな。これね、なんかプレゼンの企画書でさ、こんだけ魚がヒットしてるっていうところにさ、泳げたい役。
もう勝手にあの魚くんの写真使うの。
あ、魚くんいたね。
いたねって今も。
いるね、いるね。
あの日本当にすごい人だからさ、きっと技術協力してくれると思う。
だってあの天皇陛下も、うん、あの帽子かぶってなかったっけ？コラ、コラだっけ？全然わかんない。僕が見た写真だと。陛下も被ってるような気がする。
コラの気もするけど。
もう全然わかんない、今のネット。本当なのか嘘なのか。もう全部嘘だと思って
飲んでる。本当だって。一時期だって日本のスーパーでさ、
うん、
あの、魚の歌が流れてない日はなかったよね。
ああ、え、魚、魚、魚。
それほら、ほら、もう知ってるじゃん。
あれって何め全国的に一部のスーパーじゃないの？
違う違う、もう相模大野では全部かかってる。QOX では。あ、あと、あの、小渕の伊藤洋華堂とジャスコでも。イコール全国でしょ。
ジャスコ入ってるな。
うん。で、あれだからこの前、
うん、
あの、うちの近所のスーパーで流れてる。
バークレーの？
バークレー。
へ
ぇ。英語版。
英語版あるの？
あるあるある。フィッシュ、フィッシュ、フィッシュ、みたいな。
本当に今絶対もう担がれてると思ってんだけど。
本当だって。だからもう一回来てよ。もう一回来てよ。かつがれる
から。分かった。じゃあその時まで。保留ね、保留。本当かどうか。え、なに？外人も何？あの、魚の、なんだっけ？ DHA だっけ？あの、
ん？
なんか、抗がん物質。DHA だっけ？頭が良くなる物質。うん、どこを
探して？DHA だけじゃなくて、
うん、
あの、フィッシュオイルっていうのをすごい重宝してるみたいで、フィッシュオイルの錠剤とかもいっぱい売っててさ。だから健康、なんか魚はだから基本的になんていうの、需要競争にいいっていうかさ、
うん、
なんかスタミナつけるかみたいな時は、うん、あの、シーフードっていうのは
ああ、何ですか？日本だとうなぎ感覚。
そう、うなぎとか、あと肉、日本でいう。あれが、アメリカだと、北米だけなのかな？ヨーロッパ違うのかな？わかんないけど、まあ、アメリカだと、あいつがシーフードに置き換わってる感じだから。もうだから今日はすごいね、500万も
上がってる。最初300とか言って
たよ。いやいや500っつった
けど、本当に
5ミリオンだ
もん。5ミリオン、
これを頑張って1000万ぐらいで作れば大儲け。
で怪しい中国人が言ってる感じ。大儲けあるね。
じゃこれだからアメリカで受けたら、多分全世界いけると思う。
まずやっぱアングリーバードみたいにキャラブランドから作ってる。
そうだよね。
あと歌も、ね、フィッシュフィッシュフィッシュ。
ツイートフィッシュって子供歌ってたもん。作ろう。ユニティで。ユニティのアセットストアで、なんか適当な魚のアセットを探して。
あるかもね、さあ。うん。
見て、だから、RTS も作りやすいでしょ、魚の群れを使ったさ。
そう、俺なんか環境ゲームにしかならないんじゃないかな。
だから
風の旅人みたいな感じだったよ。なんか
俺だってスイミー読んで、毎朝感動してるもん。
毎朝読んでんの？
毎朝読んでる。読んでって言われる。だから毎朝感動してるけど、スイミーはほら目玉役になって黒い魚がスイミーで、で赤い魚みんな食べられちゃうんだよね。
そんな話だっけ？
一番初っ端は群れで生活してんだけど、赤い魚はみんなでかい魚に食われてる。食われちゃうの。それが一枚目で、で、スイミーは悲しかったんだけど、海はいろんな生き物とか楽しいことに満ちてて、イソギンチャク見たり、海藻を見たりして、すごい楽しいや海はみたいになるわけ。で最後の方でまた別のその赤い魚、自分と同じ形なんだけど色が赤の魚の群れに出会うわけ。で遊ぼうぜってすごいんだよ海はって言うんだけど、
あそこで殺されたことを思い出すの？
いやいや、その魚は別の群れだから。
ああでもそのままだと食われちゃうっていう。
そうそう、知ってるの。そうそう、知ってるのよ。だから、危ないんだよ、海は、って言われるわけ。で、スイミーは、僕に考えさせてよ、っていうか、僕が考えるよ、ソリューションを、みたいな感じで考えて、そうだ、こうやって泳げばいいんだ、つって、大きな魚の形を、作って、って。で、僕は目になるから。で、外に泳ぎ出すと、大きい魚は逃げていっちゃって、追い返しちゃった。追い返せちゃった。
目は必要だったのかな？
目はないとダメでしょ。
ないとない。
ガリュー転生っていうぐらいだ。で、スイミーがちょっと群れを離れた瞬間、食われちゃうと思う。
なんで、無謀の種じゃないか。
でも、ゲーム的には、スイミーを操作すると、その周りにちっちゃい魚が、自動的に魚の形を作ってくれるでしょ。で、まあ、横スクロールのレースゲームスタイルで、地形に当たるたんびに、その、魚が削れてって。
ああ、ボコスカウォーズだ。いっぱい引き連れてても、どんどん引っかかって。
引っかかって死んでっちゃうんだけど、ちっちゃい、だんだんちっちゃくなってきちゃうんだよね、魚が。で、一定、域地を超えてちっちゃくなると、でっかい魚に食われて死ぬ。
まんまボコスカウォーズ。
使うんそんな高尚なテーマ扱ってないでしょ。大天の脅威みたいな。
あれも歌があるんで。進め進め。あの歌も。
歌で CM でやった
あれ難しくて全然クリアしたことなかった。
あの辺のゲームってさ、俺未だに遊んでもルール理解できるって思えるか自信ないよ、いっぱいあるよ。あのフロントラインとかも全然わかんなかったもんね。スターラスターもわかんなかったし。スターラスターってあの 3D ビュー、コックピットビューの
何の。そう、ああいう系のゲーム好きなんだけど。
うん。なんかよくわかんないけど、ワープを繰り返して。たことしか覚えてない
。ああ、レーダーが重要なんだ、ね、うん。潜水艦ゲームっぽい感じ。
そうなんだ。じゃあ、ボコスカウォーズとかさ、あの辺の昔遊んで意味がわかんなかったゲームを、わかるようにリメイクするっていうのもいいかもね。
うん、ああ、じゃあ、3D 通して
。なんか、バンゲリングベイとかもさ、あれピーター・モリニューだっけ？あれ違うな。
あれあれだよ、あの、ウィル・ライト。
そう、ウィル・ライトだ。
あれでね、地形、街を作って、シムシティ。
で、シムシティだったっていう。まあ、本当か嘘かわかんないけど。ちょっと、ウィルさんわかんないっすよ。バンゲリングベイ。
ウィル・ライトってさ、バークレーの、あっちの山越えた方にいたみたいな、うん。
あ、そうそう、宮岡さんが送ってくれたあの、シムシティの1の。
あ、そうそう、パッケージ写真。
パッケージ写真はサンフランシスコだもんね。
そうそう、なんかさ、バークレーの方からサンフランシスコに行く、ベイブリッジ渡った時にさ、なんかここシムシティっぽいなって思っちゃったらさ、
本当
言ったじゃん、言って、なんか。
言ってたっけ、言って。GTA のこと
しか。いや、シムシティだ。なんか、このビルの感じが、ちょっと日本と違ってさ、うん、なんかこういうのシムシティで見た感じがするんだよねって。
うん。
うん、って言って、やっぱ、あのね、ちょうど本当ベイブリッジの方から見た角度っていう感じで。
まあ、確かにあのビルの並びとかそうだったよね。
うん。
三角のビルと
か。うん。ビルライトも、あ、で、ブリッジ渡ってるときに。
あーって思った
の。あーって感じ。
俺もだからスーパーで魚を見てあーって思った。あ、違うわ。それは鮭まんの話だったから。じゃあ今日はたくさん収穫があったということで。
うん、
そのさ、マジェスティ2は、
うん、
3が出そうなのかな
?3 どうだろうな。
なんか2は3年前か、進めるのかな俺に。いや、なんかね、そのね、操作がシンプルなっていうのが気になって、
うん
うん、動画を見てみようかな、とりあえず。
あ、そうだね、動画を見てみよう。まあ、その RTS 自体やったことないと、ちょっと、とっつきづらいかもしれないけど、なんか、RTS のすごい、やっぱ基本っていうのがあって、そこを分かってると、ああ、これは資源回収しなくてもいいし、ユニット操作もしなくていいから、すげえ楽だって感じる、う
ん。メガドライブの頃は結構やってたんだけどね。結構って言っても今、頭まで覚えてる。ヘルツオクツバイト、モンガーしかないけど。
その辺は RTS って言うの？
パワーモンガーは RTS だった気がするな。パワーモンガーってさ、出てくる、人全員にさ、プロフィールがついてる系の、なんかそんなようなゲームだった気がするんだけど、
うん、
羊を捕まえたりとか。まあ、神の視点で。
うんマジェスティはね、3はわかんないけど、なんかこの舞台になってる、なんだっけ、アルディニアっていうファンタジー世界のつながりで、
うん、
なんか結構いっぱいシリーズが出てて、マジェスティ以外は、 アジェスティンのタワーディフェンス版はメタスコア50ぐらいで、3ダウンだったららしいけど。あとはね、エルブンレガシーっていう、これはエルフをメインにしてますね。
うん。
エルブンレガシーと、少し前になんか出てたな。ウォーロックっていう、なんか、ボードゲームっぽい、ヘックスでも戦略シミュレーション。これもなんか、マジェスティのシリーズらしい。マジェスティコレクションっていうのは、DLC 含めて11ゲーム。
そんなに出てる
アジェスティンそっか、メタスコアは72ですか、そんなに高くはないんだ。
うん。
じゃあ今回はこの辺かな。
うん。
この辺で終わりにしますか。結構喋ったの。
最初が長かった。
アバンが長かった。変なことやらずにすぐタイトルコール行けばよかった。
あのそれがきっかけで500万本っていう、あ、まあ、感動のストーリーにつながるはずだから。
いや絶対300って言ってた気がするんだけどな。
いいならわかる。だって500万って言ったって。これが、うん、あの、売り文句になるね。あの、ポッドキャストから生まれた。まあ、その、時流を見て。
時流
河村くんの名前を出した方がいいなら、河村くん。関西さんの名前を出した方がいいなら、関西さん。
そこまで
出す。財務も、財務も組み込む。
家計簿もつけられる。
家計簿もつけられる。ゲームケーションっていう。
ゲーミフィケーションって、どうなの？流行って。
じゃあそれ次回。あんまそれについて語れない
よ。語れ
ない。あれもなんかさ、言葉の定義次第でどうにも変わっちゃうからさ、
あ、
主語がでかいよね。ゲーム性と一緒でさ。
あ、
まあ、一般的な定義はあるけど、
うん。
どうなんだろうね。その、なんていうの、定義について語るところから始めなきゃいけないから、
あ、もうやや
それ話してると、なんか、疲れちゃうっていうかさ、それ話してるともういいやって気持ちになっちゃうっていう。ゲーミフィケーションの代表みたいのを、
うん。
いろいろ知ると少しなんか言いたいことも出てくるかもしれないけど、今の段階で俺はあんまりよくわかってないんだよね。
うん。財務はなんか結構実績とかつけてたから。
あれがパッチとかあったね。アンロックしたりとか。
うん。
あれ4スクエアとかあの辺から普通にできてる感じがしたけど。
うん。
まあ、でも今あれよ。なんかそれがさ、流行ってるっていうか、アメリカの、いろんな、なんていうの、こっちのさ、
うん、
近所付き合いで、まあ、知り合った人とかで、なんか銀行系の人とかさ、
うん、
まあ、全然関係ないなと、まあ、銀行の人と、あとは、うん、まあ、シスコの人とか、なんだっけ、大きい会社、名前忘れちゃった、IT 系の、
うん、
会社とかの人たちみんな興味は持ってて、なんかそのゲームっぽいのを入れるのがいいらしいみたいな感じでさ、
うん、
銀行の人も、
うん、
その銀行の仕組みになんかゲームっぽいの入れられるかなって考えてるんだみたいなこと言っててさ、
ATM から下ろすときにタイミングよくボタンリロードボタンを押すとあの事務手数料がタダになるとか、
だからボタンだから、そうそう、だからでもまあまあでも冗談みたいに言うけど本当そんな感じのことを真面目に話してて、
うん、
そりゃなんかうさんくさいコンサルタントに絞り取られるわと思った。ゲーム業界で知り合った中で一番うさんくさいやつが今そういう仕事やってて、ゲーム業界外の人にゲームの極意を授けてお金をもらうっていう仕事をしててさ、
今日の話もだいぶうさんくさいよ。
いやいや、ピュアピュアもうピュアなゲームってない話よ。
もういきなり500万本って。そっから
入る、純粋じゃん、何が流行ってるのかなって分析して、
うん、
その中でまだ表に出てきてないこう潜在的需要を探って、
うん、
それをすくい上げて最適な形で世に出す、もうお約束っていうか教科書、もう綺麗すぎるわ。ちょっとみたいな話を今日。
もうすごいね。言いくるめられた感じよ。
今日、めぐみが寝てるから何でも言える。
ツッコミが入らない。
ああ。
もうツッコミ切れない。
まあ、でも、ちょっと、俺、マジェスティ見れたら見てみようかな。うん、
まあ、あとでまたブログに動画も載っけて、
うん、
まとめます。
じゃあ今日はこの辺で。
はい。
はい。じゃあ、飯田店でした。
はい、宮岡でした。
また次回。
また次回。